この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ルカの福音書1章67節から79節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて預言した。褒むべきかな、イスラエルの神主。主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのために、しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において、主の御前で、敬虔に正しく。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神の民に知識を与えるからである。これは、私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が、意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。朝の光を待ち望むという説教題です。今日から教会では対抗節、アドベントが始まりました。今年もこうアドベントが始まって、まあ今もこうろうそくに火を灯して、ああ、もう本当にクリスマスがもうすぐ近くにやってきたなと、そんな思いにさせられています。先週は午後から教会の、有志が教会に集まってですね、楽しくこうクリスマスの飾り付けを行いました。本当に、こんな風に綺麗に飾り付けが行われて、そして今はクリスマスの子ども集会とかイブ礼拝の準備を進めております。今日皆様のお手元にクリスマスの集会案内のチラシというものもお配りさせていただきました。どうかお持ちいただけたらと思います。クリスマスの喜びをお伝えするために、またご一緒にクリスマスを喜ぶために、そのお手元にあるチラシをどなたかにお渡しして教会にお誘いいただけたらと思います。喜びのクリスマスに向かう教会の歩み、私たちの歩みです。今日から始まるクリスマスに向かうアドベントの歩み、アドベントのこの礼拝、ここに集うお一人お一人が、主なる神様によって豊かに祝福されるようにと、そのように祈ります。何の説明もなしにですね、いきなりもうアドベントと言い始めましたけれども、アドベントというのは向かってくるという、そのような意味です。つまり私たちのもとに向かって来られる方がいる。で、その方を待ち望むのがアドベントだって。私たちのもとに向かって来られる方、それは神の御子、私たちの救い主イエス・キリストのことです。主イエスは神の子でありながら、聖霊によって乙女マリアより生まれて、すべての人の罪を負って十字架で死なれて、墓で葬られて、三日目によみがえって、弟子たちの目の前で天に昇って行かれました。 その時御使いが弟子たちに、天に上げられたこのイエスは天に昇って行くのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになりますとこう告げられました。神の御子イエス・キリストは今から約2000年前にこの地上に来られたようにまたおいでになりますとこう言うんです。アドベントはクリスマスまでのただの準備期間などではなくて、かつて主イエスがこの地上に来られたようにやがてもう一度主イエスはこの地上においでになる、そのことを待ち望む、主を待ち望む心、待ち望む信仰を新たにする時と言ってもよいと思います。ぜひこのアドベントの時、私たちただ単にクリスマスの前段階としてこのアドベントを過ごすんではなく、またおいでになりますというあの御使いの声があったように、またおいでになる主イエスを私たちは待ち望む、この信仰を新たにしたいと思うんです。主イエスを待ち望むアドベントの最初の礼拝で、私たちはザカリアの賛歌と言われる御言葉に聞いています。ザカリア、この人は祭司です。妻はエリサベツ、二人の間に子はおりません。それはエリサベツが不妊だったからであると聖書は記しています。そして二人はすでに年を召し、子を産むことのない高齢の夫妻となっていました。ある時その祭司ザカリアは神殿に入って務めを果たしていると、ザカリアの前に御使いが現れてこう言う。ザカリア、あなたの妻エリサベツは子を産む、その名をイエス、ヨハネとつけよう。すでに子を産める年齢ではなく、何よりも不妊であったことから、ザカリアはこの御使いの言葉を信じませんでした。そのためザカリアはエリサベツが子供を産むまで口が聞けなくなった。その後エリサベツは子を宿して、実際に子を出産し、そしてその子をヨハネと名付けた。すると、それまで口が聞けなかったザカリアの口が、開けて物が言えるようになった。今日私たちが聞いておりますザカリアの賛歌というのは、こういう一連の出来事の後に歌われたものです。褒むべきかなイスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。ザカリアは主なる神様に感謝を歌っています。かつて神様が救い主を送ると預言者たちを通して約束し、語られた通りに今救い主がやってきた。救い主は来られた。あなたの言われた通りです神様と、ザカリアはこのことを主なる神様に感謝し歌っている。救い主は一体何から救ってくださるのか。それは罪からです。人は皆この罪の虜になっている。罪の虜にされていると人は罪を犯さざるを得なくなる。支配されているからです。そしてその罪とは神に背くことですから、罪を行い、罪にとらわれている。そういう神に背く人は、神の裁きが伴う。ですから、罪に支配されている人、罪にとらわれている人は、神に背くから、神を恐れ、神の裁きを恐れなければならない。 救い主はそのような罪に支配されているすべての人を救い出し、罪を許し、神の裁きから救い出すために、そして神との平和を得させるためにやってきたんだと、このようにザカリアは歌うわけです。救い主はやってきた。この救い主はザカリアがおそらくここで自分の手に抱いている幼子のことでは、これはもちろん違うけれども、今このヨハネ、今自分の手に抱いている我が子、この幼子、待ち望んだこの自分のこの幼子は、待ち望んだ救い主に先立って罪の許しについて教える預言者となるだろうと預言する。ザカリアは救い主に先立つこの今自分が抱えている我が子を見つめながら、主なる神が語られた通りに救い主は確かに来られたということを見出し、主に感謝している。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを、神の語られた言葉の通りに、神と結ばれた契約の通りに、これまで待ち望んできた救い主が今確かに来られた。主の語られた通りだ。褒むべきかな、イスラエルの神主と、ゼカリアは主を褒めたたえる。神の言葉は語られた通りに実現する。これ当たり前のことですけれども、見落としやすいことでもあります。私たちは実現する神の言葉よりも、つい目の前の現実のみを見つめやすいものだからです。私はあなたに良き計画を備えていると神はおっしゃる。けれども私の実際の現実の姿は、ここが痛い、あそこが痛い、こういう問題がある、ああいう問題がある。私たちは目の前のそういう現実に目を落としやすい。私はあなたに良き計画がある。この神の計画から私たちは目を落としてしまいやすい。天に上げられたこのイエスは、天に昇ってゆくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。救い主である主イエスは、かつてこの地上に来られたように、やがてもう一度、いと高きところから再びおいでになる。かつて救い主を待ち望んでいた人々のもとに主イエスがおいでになったように、今救い主、主イエスを待ち望む私たちのもとにも、イエス様はまた再びおいでになる。私たちが今待ち望んでいる主イエスは、神の言葉の通りに確かにおいでになる。私たちのもとに、あなたのもとにおいでになる。ですから私たちは、主イエスはいつか来られるでしょうなんてぼんやりした心で待ち望むのではなく、ザカリアがその賛歌の中で幼子を見つめながら、本当に待ち望んだ救い主は来られたぞ、そういう喜びの中で目覚めて、こう救い主のおいでになるのを見出したように、私たちも主イエスは神の言葉の通り、また私たちのもとにおいでになる。目覚めた心で主を待ち望みたいと思うんです。かつて神の民イスラエルは救い主を待ち望み、また今神の民とされた教会である私たちも主イエスを待ち望んでいる。皆さんはイエス様を待ち望んでますか？待ち望んでますか？ イエス様が私たちのもとに来られると待ち望んでますか。それでは私たちが待ち望んでいるイエス様とはどのような方なんだろうか。ザカリアは自分自身が待ち望んできた救い主を、その賛歌の中で、この救い主は、この方は明け物の光だと見出している。明け物の光って、普段私たち使わない言葉ですよね。もう明け物っていうと、私も相撲力士の明け物しか出てこないっていう、皆さんいかがでしょうかね。明け物って言われて何を思い起こすか。明け物で朝の光を思い起こす人はいないと思うんですね。明け物って言われたらもう明け物でしょうっていうふうに思うんですけど、今少しもうポロッと言っちゃいましたけども、ザカリアは救い主主イエスのことを、イエス様のことを明け物の光と見出してた。で、明け物の光っていうのは、これ朝の光のことです。朝、夜明けの光、真っ暗な夜、地平線から日が昇ってくる。一線の光線がこう地平線をスーッともう渡っていくように、明るさがどんどんどんどん増してくる。あれが明け物の光、朝の光です。で、朝の光というのはただの光とは私は違うと思います。いや、朝の光というのはただ何かを明るく照らすというものではなくて、夜の終わりを告げる光です。朝の光は夜が終わりだ、暗闇は終わりだということを告げて、さあこれから新しい朝が来たぞということを告げる光です。主イエスはこの朝の光として、暗闇と死の影、それは全ての人の罪と死に終わりを告げる光として、そして新しい朝の始まりを告げる光としておいでになるんです。救い主主イエスは何のために来られたのかということについては、それは全ての人を罪から救うためであるということはすでにお話ししました。朝の光である主イエスは、私たちの中にある黒い暗い罪を、この闇を照らして、それを終わらせるためにイエス様はおいでになるんだ。私の中に罪がある、私の中に邪悪なものがある、黒いものがあると知っているならば、イエス様は朝の光となって、その闇を終わらせるために来てくださった。私たちが主イエスを信じるなら、朝の光と呼ばれる主イエスを受け入れるなら、私たちの罪の暗さは終わりを告げるんだ。そして神との平和という新しい朝の光の中で生き始めるんだ。これは神の深い憐れみによります。私たちの神様は、あなたが闇の中で罪を持ったままで生きるのではなくて、その罪に終わりを告げて、その闇に終わりを告げて、神との平和という新しい朝の中で生きなさい、新しい光の中で生きなさいと、このような憐れみによってイエス様を私たちのところに使わせてくださったんです。それでは今私たちは、主イエスを信じ神との平和を得ている私たち教会が、今もイエス様を待ち望む理由は何でしょうか。それは、一切のあらゆる全ての罪と死に終わりを告げて、救いの完成、神との平和の完成を成し遂げてくださるイエス様がおいでになるのを私たち待ち望んでるんです。主イエスを信じ罪許された今、それでも私たちは罪から全く自由だというわけではありません。 罪の支配から解放されてもなお罪の残りカスが私たちのうちにあって、そういう残りカスの罪と私たち戦ってるじゃないですか。今とってもみんなうんうんってうなずいてるってことは戦ってますよ私たち。今も私もまた罪の残りカスとの戦いの中で、そしてその中で苦しんでいる。イエス様はこの罪の残りカスの戦い、罪との戦いに完全な決着をつけるために、私たちのこの罪の苦しみに完全な決着を告げるために、もう一度この地上においでになるんです。朝の光として主イエスが再びおいでになる、その時には罪の残りカスさえも一切残されることのない終わりが告げられ、そして新しい神との平和の完成、その素晴らしい朝の始まりがこう告げられていく。すべてが新しくされる。私たちが今、主は確かにおいでになるということを待ち望んでいるとき、それはただイエス様が何か来てくれるからということではなくて、私の救いを成し遂げてくださるイエス様を待ち望んでいる。私の罪の許しを完成させてくださる方としてイエス様を私たちは待ち望むんだ。私たちはそのような主を朝の光として待ち望んでいるんです。確かにおいでになる主イエスを私たちは待ち望む。待ち望むその歩みには希望というものがしっかりと伴ってきます。主イエスが確かにおいでになるからこの希望があります。皆さん、終末時計って聞いたことありますか？時々ニュースなんかで今の時代をこう時計で表すと、もう23時59分45秒ですみたいな、それでなんか戦争が起こるともう23時59分55秒ですとか、こういろんな人がこう、もう世界が終わりますみたいなことをやる人がいるんですけども、私たちがイエス様をお待ちしている、待ち望んでいる時の希望、喜びというのは、イエス様が近くなったぞと、イエス様もそろそろいい、来て来られてもいい頃合いじゃないかなとか、そういう、距離が近くなったから、そろそろいい時期だから来られる、そういう希望では私たちない。主を待ち望む希望というのは、イエス様がおいでになることが確かなんだというところにある。主イエスはやがて確かにおいでにある。罪に終わりを告げ、救いを完成させ、神との平和を完成させる主イエスは確かにおいでになる。だから私たちは今希望を持って生きることができる。イエス様近づいてきてくれたから、よしよし、そろそろ希望を持てるかなとか、そういうことじゃない。イエス様は確かに来られるから、私たちは今、自分自身を希望に立たせて、希望に生きることができる。私たちの今というのは、本当に私たちを苦しめる罪がある。けれども、イエス様を待ち望む私たちは、そういう苦しめる罪があってもなお希望を抱いて生きることができる。なぜか、イエス様がこの私の罪をすべて終わらせてくださるからだ。私たち様々なことにぶつかってくると思います。罪にぶつかることもあるし、他にもいろいろなこと、唇噛みしめたくなるようなこともあるし、歯を食いしばるとこの野郎みたいなところもあるし、本当に苦しみや悲しみにぶつかることもある。涙することにぶつかることもある。それでも、主イエスを待ち望む私たちは、 希望を抱いて生きることができる。イエス様がそれらのあらゆる罪を終わらせてくださるから、イエス様がそれらの苦しみ悲しみ涙をも終わらせてくださるから、イエス様が新しい希望の朝、新しい命を、新しい世界を告げて始めてくださるからです。主イエスを待ち望む人には希望があります。まだおいでにはなっていないのですけれども、確かな朝の光、朝の光としてすべてを新しくしてくださる主イエスをしっかりと見ているからです。どうぞアドベント、主イエスを待ち望む心を新たにし、主イエスを待ち望むところにある希望を私たちは新たにしていきたいなと思うんです。ぜひこのアドベントを、クリスマスの準備じゃない、こういう素晴らしいイエス様を待ち望んでんだ私たちはって、でそういう喜びの時として私たちはこのアドベントを歩んでいきたいなと思うんです。で、願わくはアドベントが私たちだけの喜び、私たちだけの希望で終わるんではなくて、私たちのこの喜びと希望をより一層燃え立たせながら、一人でも多くの方にこの主イエスにある喜び、主イエスを待ち望む希望を一人一人にお伝えしていくアドベントにしていきたいと私たちは思うんです。私たちの喜びをさらに確かにしながら、私たちの希望である主イエスをさらに待ち望みながら、私たちの喜びと希望である主イエスをお伝えする幸いなアドベント、クリスマスの時をご一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今年もアドベントを迎えることができたことを感謝いたします。このアドベントの時、私たちの主イエスを待ち望む心、アドベントの心を新しくしてください。主イエスを待ち望む私たちをますます希望にあふれさせてください。やがておいでになる主イエスによって私たちのすべてが新しくされる。この希望によって今を失望することなくしっかりと生きることができますように。新しい一週間が始まります。朝の光である主イエスを待ち望みます。どうぞ主イエスを待ち望む希望によって私たちを立たせ、強め、たとえ倒れても立ち上がらせ、また悩むときにその希望が私たちを励まし、悲しむときその希望が私たちを慰め、涙するときその希望が私たちの涙を拭ってください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。